三面から五面。五、区政のここを問う。代表質問。新宿未来の会、榎木秀隆、有事の際の対応について。質問、我が国を取り巻く状況は、有事対応の転換期を迎えている。丸一、区民の生命等の保護に必要な事項を定める新宿区国民保護計画には、計画の不断の見直しが記載。計画改定に対する見解は、丸二、区内の緊急一時避難施設の収容人数は、区人口の約2倍以上を確保しているとのことだが、昼間人口を考慮し、指定施設の拡充を期待。区の見解は、答弁、丸一、都は国民保護に関する体制を強化。今後、東京都国民保護計画が修正された際、新宿区国民保護計画の修正を検討。丸二、緊急一時避難施設は区内124箇所が都より指定。都は施設の指定につき、令和7年度末までを集中的な取り組み期間として推進。区としても区有施設の指定について連携している。立憲民主党無所属クラブ、志田雄一郎。国による不合理な税制改正と国民健康保険制度について。質問。丸一、法人住民税の一部国税化、ふるさと納税等、国による不合理な税制改正で、区民が納めた貴重な税金が国に奪われ続けている。区民を巻き込み、国を動かして税金を区に取り戻してほしい。丸二、一般会計から国民健康保険特別会計への法定外繰入れ金の縮減が必要。区の努力だけでは限界。国にさらなる財政支援と保険料負担軽減策の支援を求める等、特別会計の財政健全化に取り組むべき。答弁、丸一、引き続き特別区長会や都との連携等、あらゆる機会を通じて、地方税財源の拡充を強く主張するとともに、さまざまな機会を捉え、区民に実情を伝えていく。丸二、国に対して構造的課題への対応や制度の抜本改革を強く求めていく。日本維新の会新宿区議団、小山田静香。児童相談所開設に合わせて里親支援センターの開設を。質問、社会的養護が必要な子どもの約8割は児童養護施設などで生活している。児童相談所の開設の際、民間のフォスタリング機関に委託するなど、里親支援センターも同時に開設すべき。答弁、里親支援センターの設置は、都や児童相談所設置区の取り組みを参考に検討していく。少子化対策としての若者支援。質問、結婚・出産に向かう若者世代への支援の強化は、少子化対策の柱の一つ。結婚・出産に対する支援の強化を区で行う必要性と新たな支援策の考えは。答弁、都の AI マッチングなどの取り組みを注視、また区民が安心して出産できる環境整備は必要。国の動きを注視し、その効果を見極めていく。自由民主党新宿区議会議員団、渡辺道隆。首都直下地震への備え。質問、大都市への人口集中を背景に、避難所不足や群衆による交通麻痺への懸念、建築物の耐震性向上からとどまる避難が注目されている。都は地域防災計画に在宅避難の考え方を盛り込んだ。首都直下地震を想定した帰宅困難者の受け入れ訓練やマンションにとどまる訓練が必要。丸一、帰宅困難者対策は。丸二、在宅避難における住民との連携は。丸三、家庭内の携帯トイレの備蓄と避難所の備蓄は。答弁、丸一、各事業所に食料等の備蓄や一斉帰宅の抑制に努めるよう周知するほか、大規模開発の際に一時滞在施設確保を働きかけている。 新宿駅周辺地域では事業者等とともに防災意識の啓発と共助の体制づくりに取り組んでいる。引き続き官民一体となって取り組む。丸に防災訓練等の活動を支援するため防災区民組織に活動助成金を交付、またマンション住民や管理組合の防災対策推進のためマンション防災アドバイザーの派遣等により在宅避難推奨や自主防災組織結成を働きかけている。丸三、区民への携帯トイレの配布等は早期実現に取り組む。避難所の備蓄強化は国のガイドラインを踏まえ適切に対応していく。老木化した木への対応。質問、桜の老木化や普及に伴い樹勢が弱っていることが各地で問題になっている。ソメイヨシノは生育環境が良くない場合、樹齢30年を超えた頃から空洞ができ倒木の恐れが出てくるが、都内には樹齢30年を超えるものが多数ある。区は2024年度新規事業として神田川沿い桜並木の継承に向けたアクションプランと公園については緑の計画的な保全のための予算を計上。新規事業の背景と思いは。答弁、桜は貴重な観光資源であり地域住民の安らぎやコミュニティ形成の場として重要な役割を果たす一方、倒木の危険など安全性が危惧される。貴重な樹木を安全かつ健全に維持するため対策を講じる必要がある。新宿区議会公明党、井桁英一。防災対策について。質問、1、震災時には断水や配管が破損してトイレが使用できなくなることが想定される。区は家庭の取り組みとして最低3日分、できれば1週間分の災害用トイレの備蓄を推奨。区内の希望する全世帯が携帯トイレを確保できるよう配布や購入助成等の考えは。2、感震ブレーカーの設置により震度5強以上の揺れを感知した場合、ブレーカーやコンセント等への電気供給が自動的に止まるので火災の発生防止に有効。感震ブレーカーの周知や設置をさらに進めては。3、区は情報取得の一つとして防災ラジオを災害時要援護者名簿登録者に無償で貸与している。今後の対象者拡大は。答弁、1、携帯トイレの配布等について課題整理を行っており、早期に実施できるよう取り組む。2、感震ブレーカーの設置費用の助成対象を区内全域に拡大し、令和5年度は予定数を上回る申請があった。令和6年度は令和5年度の2倍以上の予算で対応予定。都と連携し感震ブレーカーの設置促進及び周知啓発に努める。3、令和6年1月末時点で災害時要援護者名簿登録者1003名に防災ラジオを無償貸与。今後は民生委員、児童委員及び消防団にも貸与する。また災害の危険度が高い地域など対象の地域や範囲、手法等対応に向けての課題整理を行う。地域経済の活性化支援を。質問、1、中小企業の人手不足の状況に対する支援として区は経営力強化支援事業に人材確保定着支援を追加。補助の内容は。2、プレミアム付き商品券事業によるさらなる消費喚起や地域商業の活性化のため事業の拡充を。答弁、1、ホームページやパンフレット等の求人広告の作成費やコンサルティングにかかる経費を補助し、中小企業の人材の確保と定着を支援していく。2、令和6年度は発行冊数を30万冊から36万冊に拡充し、取り扱う中小企業店舗を増やす取り組みを強化し、利便性を高めていく。教育環境の充実について。質問、1、 学校給食費無償化が令和6年4月から開始、区立学校と私立学校等就学者、保護者等への具体的な支給方法と周知方法は、丸2、区立学校等の照明設備の LED 化の導入とスケジュールは、答弁、丸1、区立学校は保護者の銀行口座等からの給食費引き落とし不要、食材料費全額公費負担、保護者会等でお知らせ。私立学校等は年間小学生5万1000円、中学生6万3000円を年3回に分け、給付金として支給。5月に対象世帯へ郵送でお知らせ。丸2、民間提案制度により、令和7年度から3年間で、すべての小中学校や特別支援学校等で、LED 化を実施。日本共産党新宿区議会議員団、高槻真奈、震災対策について。質問。丸1、能登半島地震では、飲み水とともにトイレも深刻な問題になっている。品川区は全区民に携帯トイレを1人20個無償配布の予算を2024年度に計上。世田谷区は備蓄用携帯トイレを前倒しで配備。新宿区も区民配布や避難所への備蓄強化を。丸2、配慮を要する方への支援や多様な避難者の特技を生かした防災力向上のため、女性防災リーダー育成が必要。千葉市は防災ライセンス講座を年5回行い、男女共同参画や要配慮者の視点を取り入れた講義や託児所を設置など工夫して女性が参加しやすくしている。区も取り組みを。答弁丸1、避難所には汲み取り式仮設トイレや持ち運び可能な簡易トイレ等多様なトイレを配備。備蓄強化は国のガイドラインを踏まえ適切に対応。区民への携帯トイレの配布等は早期実施できるよう取り組む。丸2、これまでも女性の視点を踏まえた避難所運営体制づくりの取り組みとして、女性をはじめ配慮を要する方の視点でのワークショップの実施や、危機管理部門と男女共同参画部門が連携し防災講座等を開催。今後も取り組みを推進。介護福祉事業について。質問。丸1、第9期介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられた。現場の実態とは乖離しており、さらなる人材不足を引き起こす。処遇改善加算を他サービスより高く引き上げたとしても、基本報酬が下がれば減収となる。区の認識は、報酬引き下げを国に抗議すべき。丸2、区の総合事業の報酬単価を介護保険並みに引き上げるべき。介護者リフレッシュ支援事業も介護度に見合った報酬単価引き上げが必要。答弁丸1、訪問介護の基本報酬はマイナス改定になる一方、介護職員等処遇改善加算の加算率は全サービス中訪問介護が最も高い。人材確保・経営安定には介護職員等処遇加算の取得が重要。訪問介護は重要なサービスと認識。国との加算取得促進支援策を周知し、区も事業所対象研修で講座を設けるなど支援。丸2、総合事業の基本報酬単価の引き上げは保険料や利用者負担額に影響がある。国の改定内容を踏まえ適切な単価を設定。介護者リフレッシュ支援事業も同様。
一般質問。参政党青木ひとみ、教科書採択の公正性と透明性について。質問。教科書採択は子どもの教育にとり極めて重要な要素。検討委員と調査委員はその採択に重要な役割を担う。委員選定プロセスでの公正性と透明性の確保のための措置は、そこに区民の意見を取り入れる方策は。答弁、教科用図書等の著作者、編集者、協力者ではなく、 教科書発行者に親族がいないことを確認、検討委員に保護者代表を複数名委嘱し、選定には PTA に推薦を依頼している。令和沢井恵、放射線等使用施設の避難計画と当事者視点を入れた防災計画。質問1、区内放射性物質使用施設の災害時の対策は。2、避難所のミルク配布には知識・配慮が必要。丁寧にカウンセリングし配給できる人材育成等の状況は。答弁1、施設関係者は人命救助・応急措置を講じ、警察・消防等に通報、消防機関から特殊災害部隊等が出動、今後も関係機関と連携し対策。2、母乳の授乳ができるようテントを整備、女性相談窓口の設置や区の地域健康管理チームの巡回相談で対応。現役渡辺康、相場とかけ離れた高額な選挙ポスターの公費負担について。質問、令和5年新宿区議会議員選挙の選挙ポスター代金の公費負担額を公文書公開請求したところ、相場より高いことが分かった。1、他自治体のようにポスター業者に撮影代、デザイン代などの明細の提出を義務付けるべき。2、候補者ごとの公費負担額を公開し費用を抑制すべき。答弁1、都内自治体の動向や実務上の課題等を勘案し研究。2、選挙管理委員会作成の選挙の記録への掲載などを検討。新立憲、田中幸恵、創業支援と女性起業家支援。質問、今後も女性の社会進出が進み、起業家の女性比率が高まると考えられます。区の女性の創業支援の重要性やニーズに対する見解と、今後の女性の創業への支援策をお聞かせください。答弁、女性等の多様な担い手の創業の重要性やニーズは認識しています。区への創業相談でも様々な背景を持つ方々からの相談が増えており、今後も多様な方々の創業支援のため、女性が参加しやすいセミナーやイベント等の実施に取り組みます。新宿会金久保奈々子、避難所における女性トイレ。質問、発災時における避難所運営には多くの課題があり、その中でも避難所でのハラスメントなど女性を取り巻く諸問題は非常に深刻な状況。特に避難者全員が共用するトイレは女性専用トイレを設けるなど、プライバシーの確保が不可欠と考えるが、ご見解は。答弁、安全面や衛生面の点から一定数の女性専用スペースが必要。避難所運営管理マニュアルに明記するとともに、避難所運営管理協議会に働きかけていく。民務区小野雄二郎、保育施設等の安全性の確保や避難訓練の在り方について。質問、保育施設等は災害への備えとしてあらかじめ近隣と連携しておくことが必要。地域で子どもを守る共助をどのように実現していくのか。区は橋渡しをする必要があると考えるが、その取り組みは。答弁、区内の各園は地域の行事や防災訓練への参加等、地域に根ざした保育施設を目指し、積極的に交流活動を実施、指導検査で保育計画や安全計画を確認し、助言等を行っている。維新、古畑正憲、HPV ワクチン接種について。質問、HPV ワクチン定期接種が開始され、令和6年度からは男性にも定期接種化される。情報発信においてワクチンの有用性・安全性の情報発信を行うにとどまらず、陰謀論などの拡散を防ぐ必要がある。今後区はどのような情報発信を考えているのか。答弁、インターネット上を中心にワクチンに関する根拠のない不確かな情報が氾濫していると認識している。区医師会と連携し、区民への丁寧な情報提供・情報共有に努めていく。自民党石川浩一、危機管理の現状と今後の課題。質問、1、被災地復興には自衛隊の協力が不可欠。花園小学校での地域防災訓練では自衛隊も参加。 今後他の地域でも参加要請を、丸2、自衛隊が区内自衛官募集対象者情報を抽出する際、来庁し閲覧、手書きで対応し、莫大な時間と労力を費やしている、紙またはデータで提供しては、答弁、丸1、自衛隊警察消防医療関係者等による総合防災訓練を実施予定。地域訓練への参加は必要に応じて連携。丸2、他自治体の動向や手法を注視。公明、木本博之、不登校対策の取り組みについて。質問、丸1、不登校児童生徒の指導・支援を行うつくし教室や新たな支援も加えたリーフレットを刷新し、効果的配布方法の検討や区ホームページの工夫等、さらなる周知を。丸2、保護者の交流について一歩踏み込んだ取り組みが必要。答弁、丸1、区立学校の児童生徒全員へ配布、各施設に利用案内を配備、今後もニーズを捉えて対応、区ホームページ掲載内容の見直しや二次元コード掲載など整備、丸2、保護者が交流できる場の設定の検討、他自治体の取り組みを研究。協賛、杉山直子、気候危機対策について。質問、気候市民会議中は産学会の代表を中心に組織する、従来の会議よりも市民の多様な声を反映でき、行政側も市民の納得感の高い参加型プロセス化で行政計画を立案できる。都内でも取り入れている自治体があり、区も気候区民会議を開催し、環境基本計画等に反映させては。答弁、気候区民会議を開催する考えはないが、今後若者の環境意識啓発事業の検討の中で、区内大学の学生の意見等を幅広く把握し、計画や施策に反映する。中、気候市民会議、市民参加の手法の一つで、社会の縮図になるよう無作為に対象者を抽出し、気候変動対策の意見を取りまとめ、政策に反映することを目的とする会議。中、終わり。新宿会、野津健、区内の駅周辺へのゴミ箱設置。質問、街中のゴミ箱が撤去されている中、外国人観光客へのマナー周知は難しく、ゴミの散乱などがひどい、多くの観光客で混雑する新宿駅、新大久保駅、高田馬場駅の周辺だけでもゴミ箱の設置を検討すべきでは。答弁、周期の発生、周囲へのゴミの散乱などの問題が繰り返し生じないよう、適正な利用が持続できる仕組みの構築が必要。商店会や地域団体とも協議しながら、ゴミ箱の適正な維持管理の仕組みについて研究していく。自民党、大門幸恵、高齢社会における難聴と補聴器。質問、補聴器に必要な性能や機能は人によって異なる。また、種類によって形状が異なり、フィット感も違う。区では70歳以上で聴力が低下した方に対し、自己負担2000円で箱型と耳掛け式の2種類の補聴器を現物支給しているが、自分に合わない場合はオーダーメイドとなり、自費購入となる。自費購入される方に対する代金助成も併用しては。答弁、先行自治体の取り組みや医師会の意見も参考に、区民にとって望ましい方式を研究する。公明、豊島敦氏、不良な生活環境、ゴミ屋敷等の解消について。質問、投資型ワンルームマンションや不誠実な民泊事業者、ゴミ屋敷や管理不全の空き家による地域のスラム化を防ぐために、住宅政策に関して区はさらに一歩踏み込んで関与すべき。答弁、現在ある施策について実効性を確認しながら実施していく。今後は多様化する区民ニーズなどに対し、早期に対応するため、マンションなどに関する施策の新たな進め方や、関連する取り組みについて検討していく。協賛、澤田歩、続く不祥事と区の姿勢及び吉本興業と区の特別な関係について。質問、 丸1、区政をめぐる不祥事が続いていることに対する区の反省と対策を問う。丸2、吉本興業芸人による20歳の集いステージは、ジェンダー問題等ふさわしい内容とは言えない。吉本興業との協定を見直し、旧四谷第五小学校の賃貸契約は更新せず、区民のために活用を。答弁、丸1、重く受け止めている。実地調査の指導、監督等を徹底する。丸2、現状において見直しは考えていない。新宿会、鈴木ひろみ。精神保健相談について。質問、区では心の相談として予約制の精神科医による精神保健相談を実施。しかし、電話で相談の予約を取ることは、相談者にとってかなり高いハードルといえる。相談を望む方が必要な支援につながれるよう取り組みを進めていただきたい。答弁、区民がより利用しやすいよう電子申請での予約を進めていく。また、都が実施する相談ホットライン、アット東京等と連携し、区ホームページに掲載するなど、区民が利用しやすい環境を整えていく。自民党、下村春夫。コロナウイルスの感染拡大による出生数の減少。質問、令和4年以降、出生数は大幅に減少。丸1、出生数減少が区政に与える影響は？丸2、コロナ禍で婚活ができなかった若者も多かった。若者の交流を促す機会を行政が増やすことは大事。若者の集いで交流の場を設けては？答弁、丸1、地域の担い手不足や町の活力低下等が想定される。また、行政事業に見合う区民税等の確保が困難になる。丸2、若者同士の出会い、交流等のきっかけとなるよう取り組む。新宿会、伊藤洋平。男女共同参画推進計画について。質問、男女共同参画の名のもとに、違法性のない創作物が問題視され、SNS を通じて日常的に拡散されている。新宿区の第4次男女共同参画推進計画の策定に際し、漫画、アニメ、ゲーム等の表現を萎縮させない配慮や、違法性のない私的な事柄について見解を述べないような配慮が必要では？答弁、売買春をはじめ、性犯罪、性搾取、人身取引といった違法行為が防止に向けた取り組みの対象と整理した。引き続き人権尊重の意識啓発に取り組んでいく。新宿会、田内久志。区内事業者用家具転倒防止器具取り付け事業について。質問、地震による怪我の原因として家具の転倒が挙げられる。区では住宅について家具転倒防止器具の無料配布や無料取り付け事業を行っているが、従業員や利用客の命を守る観点から、区内事業者、店舗に対しても家具転倒防止事業を実施してはどうか。答弁、事業者向けに器具の無料取り付けや費用助成を行うことは考えていないが、消防署等とも連携し、区内事業者へも家具転倒防止対策を呼びかけていく。6、令和6年第2回定例会のお知らせ。6月12日から6月21日までの予定です。主な日程は次の通りです。本会議、6月12日水曜、6月13日木曜午前10時から、6月21日金曜午後2時から、常任委員会、6月14日金曜、6月17日月曜午前10時から、特別委員会、6月18日火曜、6月19日水曜午前10時から、手話通訳者または要約筆記者を配置できます。事前に議会事務局、電話0352733-3534、ファックス0332099-9995までご連絡ください。本会議の5階傍聴席にヒアリングループシステムを設置しています。また、ヒアリングループシステム用受信機を貸し出しています。ご希望の方は議会事務局にお申し出ください。